これを昼の時間にお聞きの方には、ハロー、こんにちは。朝にお聞きの方には、グッドモーニング、おはようございます。そして夜の方には、グッドイブニング、こんばんは。インディーのムチです。本日も思いつくまま、気の向くままにおしゃべりしてみることにしますので、もしよかったら私の話にお付き合いください。今回のこのトークも、いつものように夜の時間に始めています。現在の時刻は午後の7時台。7時27分を回ったところです。本日のところも、自分のサイトで夜に更新をする、天気コーナーもどきの更新が終わって、このようにマイクに向かって、気楽な気分で話し始めました。ということで、初めは更新が終わったばかりの、天気コーナーもどきの話の続きをしたいところですけども、今回も、早速、本日分の本題に入ることにします。で、これ昨日トークをしようと思っていたんですけれども、それができずに、今日一日遅れて、話すことにします。これは前回のトークの最後でもちょっとお話しました。その前、前回、前々回ですか、前々回でも話していますけれども、私、最近と言いますか、あれは、日曜日に届いたんですか、ステレオのチューナー、オーディオの、ステレオのチューナーを、10年ぶりぐらいですか、あるいはもっと経つかもしれませんぐらいに、買い替えました。 FM のチューナーで、私、今放送が終わったばかりの番組もそうですけども、 NHKFM のサンセットパークという番組、これ関東甲信越向けに放送されている番組で、月曜から金曜までの午後6時から6時50分まで放送されている番組ですけども、この番組にしてもそうですけども、 FM 放送で、それオーディオで聞こうと思ったら、それを受信するためのチューナーというものが必要になります。ラジオで聞いている方は、ラジオ、チューナーがついていないラジオっていうのはないでしょうから、チューナーっていうのは特別意識しなくてもスイッチを入れれば番組が聞けると思いますけども、オーディオ、その単体のいろいろアンプとかスピーカーとか揃えるような、そういうオーディオであれば、その FM チューナー、FM と、AM も同時にこう聞けますけども、そういうチューナーがなければ、その放送を、受信して聞くことができません。で、私が今まで使っていたチューナーっていうのは、先ほど10年以上と言いましたけれども、もっと10年ではとてもこう聞かない、十数年あるいは15年ぐらい使っていたかもしれません。そういうチューナーを使っていました。ただこれはもう何年も前からスイッチの部分が故障していました。故障と言いましても、単純な故障で、スイッチをカチッとこう入れて、普通はそのままこうスイッチが入った状態になるわけですけども、その部分がこうカチッとこう止まらないようになってしまって、おそらく修理に出してもこう単純な修理になると思いますけども、押してもこうスイッチが戻ってきてしまって、スイッチを入れようと思ったらずっとスイッチを押していなければならないっていう、そういう故障になって、 ただそれはテープでスイッチの部分をこう止めておけばスイッチが入った状態になるので、もう何年もその状態で使ってきました。ただたまに、まあ、特に暑い時期ですね、そのテープの粘着力が弱って押したと思っていたスイッチが浮いてしまってスイッチが切れていて、まあ、番組が録音できなかったということが何度もあります。まあ、私今も話をしました、サンセットパーク、まあ、昔、まあ、サンセットパークと言われる以前は FM 夕べの広場、あるいは地方によっては夕べのひとときと言われていました。その6時台の番組、それは聞き始めた頃から、まあ、エアチェックと言いまして、番組を録音する習慣があります。で、私1999年の5月からパソコンを使い始めましたけれども、で、パソコンを使い始めて、あれは2003年か4年ぐらいからでしたか、パソコンのハードディスクを使ってそのサンセットパークをエアチェックするようになりました。で、それ以前はそのラジオの番組、 FM 放送の番組を録音しようと思ったら、アナログのカセットデッキを使ってカセットテープに録音をしたものです。で、まあ、そのように番組を録音するっていうことで、そのチューナーを使うわけですけども、それがもう何年も前から故障していて、スイッチの部分が、で、それでまあ、応急措置のようなことでスイッチの部分をこうテープを貼って、まあ、原始的な方法ですけども、テープを貼って止めてスイッチが入った状態にしてエアチェックをするっていうようなことをしていました。まあ、いつかこうチューナーを買おうと思っているうちにもどんどんこう過ぎてしまって、で、その今も話をしました、そのスイッチテープで止めてあったと思ったスイッチが、まあ、粘着力が弱って、まあ、特に暑い時期ですね、粘着力が弱ってスイッチが浮いてしまってスイッチが切れた状態になっていて番組を録音できないっていうことが、まあ、たまにあります。で、今回、まあ、別にきっかけはなかったんですけども、まあ、トークでそういう話をしたっていうこともありまして、今回、まあ、十何年ぶりかでそのチューナーっていうのを買いました。で、まあ、どんどんこうデジタルの時代になってたこともあってか、まあ、昔は各メーカーからそういうオーディオのチューナーっていうのはたくさんの種類が発売になっていました。それが今こう品揃えが、まあ、メーカー取り扱うメーカーも少なくなって、まあ、とても少なくなって、まあ、寂しくなってしまいました。で、その中から私は1台選んで注文をしました。で、まあ、昔私が使っていたのは、まあ、アナログのチューニングでこうダイヤルを回して聞きたいその放送局を選んで聞くっていう、うん、そういうチューナーでした。で、今はそういうチューナーもなくって、もう全、まあ、ほとんど全部だと思いますけども、デジタルのチューニングで、で、こう私が買い求めたチューナーにはリモコンがついていて、それでこう放送局をあらかじめこうセッティングした放送局を選んで聴けるっていう、そういうになっていました。まあ、技術はまあどんどん、まあ、私が昔のビデオじゃいません、昔のチューナーを使っていた時と比べると随分こう進んでいて、で、まあ、昔は、まあ、これも前回のトークでお話ししましたけれども、昔FM 放送をエアチェックするっていう人がいて、そうした人向けに、雑誌が出ていました。で、私は FM レコパルっていう雑誌をよく買っていたんですけども、 まあそのようにか結構こう熱心にそういう雑誌を見たりしてエアチェックなどもしていました。でその後ですね、その後 FM の放送局っていうのがまあどんどんこう増えていきました。ただ私の場合はまあ皮肉なことにと言いますか、 FM の放送局が増えるに従ってだんだんこう FM に対してのこう関心が薄くなってしまったと思います。でそのうちにそういう FM の、まあ、情報誌っていうのもどんどんこう廃刊になって、まあ、今は発売になっているそういう FM のエアチェックのための情報誌っていうのはありませんか。で今はまあ結構な数の FM の放送局っていうのがあります。ただ私はもっぱら NHKFM のそのサンセットパークをよく聞いていて、他の FM 放送局っていうのはまああまりというかほとんど聞いたことがありませんでした。でも今回その新しいチューナーを手に入れたということで、で昨日一昨日2日間かけてその選曲放送局をこうセッティングするようなそういう作業をしました。でこれが結構こういろいろな曲が入って、で私はこれちょっとメモしてあるんですけども、まあ、NHKFM サンセットパークが放送されているエリアですね、まあ、東京、神奈川、千葉、埼玉、あと茨城、群馬、あと栃木ですか、まあ、関東、この各局は、まあ、どうにか、電波受信できます。あとこれは甲府、山梨県ですね、甲府も、まあ、電波、まあ、完全ではありませんけど、これ受信できます。まあ、これは甲府にも確か3つぐらい中継局があって、この 86.00MHz っていうのは、おそらく三つ峠っていうところにある、これ、中継局であると思いますけど、まあ多分そこからの電波を受信したんだと思いますけど、ただこれもその近くにあるその近くのその周波数ですか、それで別のもっと近いところの中継局をまあ拾っている可能性もないこともないんですけど、まあ一応まあ関東の1都6県とあと甲府からの曲、まあ、これおそらく中継曲三つ峠じゃないかと私睨んでいるんですけども、あと長野はこれ高遠っていうんでしょうか、 85.00MHz で受信しているんですけども、これも果たしてその中継曲からの電波なのか、まだこう分かりませんけども、一応受信できる状態。あと新潟はまだこう受信、まあ、どれが新潟局からの電波なのかまだ分からないで、あと新潟だけがちょっとこう受信できないっていう状態。あと他の民放の局もあります。で、まあメガヘルツの小さい方から順に見ていきますと。インター FM っていうのがありますね。で 77.10MHz っていうのはどこか私は分からなかったんですけども、で今日その 77.10MHz の番組放送をちょっと聞いていました。だどうやらこれ放送大学の放送のようです。あとベイ FM、 あと FM 富士、 NAC5で東京の FM 東京、あと J-WAVE、 あと FM 横浜、あとこれも 84.30MHz、 これもどこの放送局か分からないでちょっとこう聞いてみました。でこれはどうやらコミュニティ FM あるいはコミュニティラジオっていうんですか、であることが分かりました。 これの FM 江戸川、まあ、江戸川ってあの東京都の、まあ、江戸川区にあるんでしょうかの、まあ、コミュニティ放送のようでした。これ全部で今のところいくつ受信できているか、22曲ぐらいですね、22曲あの受信できる状態にあります。あ、この22曲の中には2つ、これはテレビの放送もあります、含まれています。で、 NHK の総合と NHK の教育、この2曲も受信できて合わせて22曲ということになります。まあ、今までもっぱらこう FM 放送を聞くっていうことだと NHK、FM だけで他はもうあまり聞かなかったんですけども、まあ、今回こうリモコンでこう曲を変えられるっていうことで、まあ、他の曲も、まあ、何か作業をしながら、まあ、楽しもうかなと思っています。で、その話を昨日、昨夜ですね、この時間にしようと思っていたんですけども、一つこう障害がありました。これあの先ほどお話しました。で、私のサンセットパーク、あの今はパソコンのハードディスクに、録音、エアチェックすることにしています。で、新しいチューナーをつけて、昨日の月曜日初めてエアチェックをしました。ただ、それ以前と同じ方法でエアチェックしたそのファイルを聞き返したところ、とても聞けない状態でした。録音レベルがオーバーで、大きな音で録音されていて、音が割れてしまって、とてもこう聞くに耐えないような、そういう音でした。で、それを解決するためにいろいろ、まあ、昨夜もちょっとやって、今日も半日ぐらい、それにどうしたらこう綺麗な音で録音できるのかっていうことをいろいろ作業をしていました。で、まあ、今夜火曜日の分のサンセットパークは、まあ、なんとか録音できました。ただ後でこう聞き返してみると、何かこう風呂場でこう聞いているような番組をエコーがかかるっていう、そういう感じで、まあ、どんな感じかちょっと今日の放送分録音してありますので、実際に聞いてもらいましょうか。
時刻は6時です。11月30日火曜日の NHK FM サンセットパーク、山本優子がお送りしていきます。今朝は東京、ツンとした冬ならではの冷たい空気に包まれました。まあ、ただ日中は日差しも出て、平年並みの気温15度まで上がりました。さあ、今日は11月の最後の日ですね。本当に早いです。いよいよ今年もあと1ヶ月と迫りました。何かと気ぜわしい月を迎えますが、どうぞこの時間はサンセットパークで音楽をゆったりとお楽しみください。今夜は J-POP です。オールリクエスト特集、皆様の好きな曲をおかけしてまいります。それでは6時50分までお楽しみください。
今ちょっと番組の最初の部分、オープニングの部分を聞いてもらいました。今日火曜日の担当パーソナリティは山本優子さんです。山本優子さん、この番組の選曲もされています。で、今聞いていただいて、私が言っていたその風呂場で聞いているようなエコーがかかった状態、分かってもらえたでしょうか。今までずっとパソコンのハードディスクで録音するっていうことをしていますけども、こういうエコーがかかった状態で録音された ていうことがなくって普通に録音できたんですけども、昨日が非常にこう録音レベルが大きくて、まあ音が割れるほど大きな音で録音されてしまって、まあなんとかこう今まで通りきれいにこう録音できないかと思って、まあ、昨夜と今日の半日かかっていろいろやりました。でその今まで LINE 入力で録音していたんですけども、それだとこう録音レベルをいくら下げても大きな音で入ってしまって、でそれで困って、で今日はですね、これはステレオミキサー、ステレオミキサーというまあデバイスが私のパソコンに入っていて、それを使って録音するようにしてみました。これだとその録音するときの入力レベルっていうのが調節できて、これでもほとんど、まあ、0に近い、まあ、100まで あるそのレベルのうちの1とか2、今日は2で録音しましたけども、100分の2ぐらい下げてやっとこう聞き取れる、聞ける音の大きさでは録音できるっていうことです。まあ、なんでこういうエコーがかかってしまっているのか、まあ、これから毎日番組は録音するわけで、まあ、このような状態でずっと録音されたらちょっと後で聞き返した時にも聞きにくいっていうことで、何かこう対策を取らなければならないと今考えています。まあこれでどうしてもこ うまく録音できないとなれば、何か他の手段、まあ、例えば、まあ、今でしたらの IC レコーダー、まあ、昔テープレコーダーっていうのがありましたけども、今 IC チップにこう録音する IC レコーダーっていうのがあります。でそれにそのステレオオーディオからそのチューナーのその番組の音を入れて、まあ、IC レコーダーで録音してみようかなと思うんですけども、私の IC レコーダー持っていませんので、その場合にはその新しい何か IC レコーダーを購入、まあ、手に入れなければならないということで、まあ、これも、まあ、実際そういうことになるのかどうかまだ分かりませんけども、そういうことも考えたりしています。まあ、このように新しい、まあ、チューナーが新しくなったのはいいんですけども、その新しいチューナーを使い出したことで、また別のこう問題が起こってしまっているということで、まあ、嬉しいやら困ったやらっていう感じです。まあ、なんとかこう、早いうちにこの、今まで通りこう綺麗な音で番組サンセットパークを録音できるように持っていきたいと、まあ、思ったり、まあ、しています。以上本日も私のまとまりのない話に最後までお付き合いくださってありがとうございます。語りはインディーのムチでした。失礼します。